式の時はさほどでもなかったが、今度は大変な人出だ。田舎にもこんなに人間が住んでるかと驚いたくらいうじゃうじゃしている。利口な顔はあまり見当たらないが、数から言うと確かに馬鹿にできない。そのうち、評判の高知のなんとか踊りが始まった。踊りというから、藤間かなんぞのやる踊りかと早合点していたが、これは大間違いであった。いかめしい後ろ鉢巻きをして、たっつけばかまを履いた男が10人ばかりずつ、舞台の上に3列に並んで、その30人がことごとく、抜き身を下げているにはたまげた。前列と後列の間はわずか一尺五寸ぐらいだろう。左右の間隔は、それより短いとも長くはない。たった一人列を離れて舞台の端に立ってるのがあるばかりだ。この仲間外れの男は、袴だけはつけているが、後ろ鉢巻きは倹約して、抜き身の代わりに胸へ太鼓をかけている。太鼓は、太神楽の太鼓と同じものだ。この男がやがて、よーはーと、のんきな声を出して、妙な歌いを歌いながら、太鼓をボコボンボコボンと叩く。歌の調子は、前代未聞の不思議なものだ。三河万歳と普陀楽屋の合併したものと思えば、大した間違いにはならない。歌はすこぶる悠長なもので、夏分の水飴のようにだらしがないが、区切りを取るためにボコボンを入れるから、のべつのようでも拍子は取れる。この拍子に応じて30人の抜き身がピカピカと光るのだが、これはまたすこぶる迅速なお手際で、拝見していてもヒヤヒヤする。隣も後ろも一尺五寸以内に生きた人間がいて、その人間がまた切れる抜き身を自分と同じように振り回すのだから、よほど調子が揃わなければ、同士打ちを始めて怪我をすることになる。それも、動かないで刀だけ前後とか上下とかに振るのなら、まだ危なくもないが、30人が一度に足踏みをして横を向くときがある。ぐるりと回ることがある。膝を曲げることがある。隣の者が1秒でも早すぎるか遅すぎれば、自分の鼻は落ちるかもしれない。隣の頭はそがれるかもしれない。抜き身の動くのは自由自在だが、その動く範囲は一尺五寸角の柱のうちに限られた上に、前後左右のものと同方向に、同速度にひらめかなければならない。こいつは驚いた。なかなかもって、潮汲みや関の戸の及ぶところでない。聞いてみると、これは甚だ熟練のいるもので、容易なことでは、こういうふうに調子が合わないそうだ。ことに難しいのは、かの漫才節のボコボン先生だそうだ。30人の足の運びも、手の働きも、腰の曲げ方も、ことごとく、このボコボン君の拍子一つで決まるのだそうだ。旗で見ていると、この大将が一番のんきそうに、いやーはーと気楽に歌ってるが、その実は、甚だ責任が重くって、非常に骨が折れるとは不思議なものだ。俺と山嵐が、関心のあまり、この踊りを余念なく見物していると、半丁ばかり向こうの方で、急にわーっという時の声がして、今まで穏やかに諸所を縦覧していた連中が、にわかに波を打って、右左に動き始める。喧嘩だ、喧嘩だ！という声がすると思うと、人の袖をくぐり抜けてきた赤シャツの弟が、先生、また喧嘩です！中学の方で今朝の石返しをするんで、また師範のやつと決戦を始めたところです。早く来てください！と言いながら、また人の波の中へ潜り込んで、どっかへ行ってしまった。山嵐は、世話の焼ける小僧だ。また始めたのか。いい加減にすればいいのに。と、逃げる人を避けながら一山に駆け出した。見ているわけにもいかないから、取り沈めるつもりだろう。 俺は無論のことを逃げる気はない。山嵐のかかとを踏んで後からすぐ現場へ駆けつけた。喧嘩は今が真っ最中である。師範の方は5、60人もあろうか。中学は確かに3割方多い。師範は制服をつけているが、中学は式後大抵は日本服に着替えているから、敵味方はすぐわかる。しかし、入り乱れてくんずほごれつ戦ってるから、どこからどう手をつけて引き分けていいかわからない。山嵐は困ったなというふうで、しばらくこの乱雑なありさまを眺めていたが、こうなっちゃ仕方がない。巡査が来ると面倒だ。飛び込んで分けよう。と、俺の方を見て言うから、俺は返事もしないで、いきなり、一番喧嘩の激しそうなところへ踊り込んだ。よせよせ。そんな乱暴をすると、学校の対面に関わる。よさないか。と、出るだけの声を出して、敵と味方の分解線らしいところを突き抜けようとしたが、なかなかそううまくはいかない。一、二軒入ったら、出ることも引くこともできなくなった。目の前に、比較的大きな師範生が15、6の中学生と組み合っている。寄せと言ったら寄せないかと、師範生の肩を持って無理に引き分けようとする途端に、誰か知らないが、下から俺の足をすくった。俺は不意を打たれて、握った肩を離して横に倒れた。硬い靴で、俺の背中の上へ乗ったやつがある。両手と膝をついて下から跳ね起きたら、乗ったやつは右の方へ転がり落ちた。起き上がってみると、三軒ばかり向こうに山嵐の大きな体が生徒の間に挟まりながら、よせよせ、喧嘩はよせよせと揉み返されてるのが見えた。おい、到底ダメだと言ってみたが、聞こえないのか返事もしない。ひよー、風を切って飛んできた石が、いきなり俺の頬骨当たったなと思ったら、後ろからも背中を棒でどやしたやつがある。教師のくせに出ている、ぶてぶてという声がする。教師は二人だ。大きいやつと小さいやつだ。石を投げろという声もする。俺は、なーに生意気なことを抜かすな、田舎者のくせに。と、いきなりそばにいた師範生の頭を貼り付けてやった。石が、またヒューっと来る。今度は、俺のゴブ狩りの頭をかすめて、後ろの方へ飛んでいった。山嵐は、どうなったか見えない。こうなっちゃ仕方がない。はじめは喧嘩を止めに入ったんだが、どやされたり石を投げられたりして恐れ入って引き下がるウンデレガンがあるものか。俺を誰だと思うんだ。なりは小さくっても、喧嘩の本場で修行を積んだ兄さんだ。と、むちゃくちゃに張り飛ばしたり張り飛ばされたりしていると、やがて、巡査だ巡査だ、逃げろ逃げろという声がした。今まで、くずねりの中で泳いでいるように身動きもできなかったのが、急に楽になったと思ったら、敵も味方も一度に引き上げてしまった。田舎者でも、退却は巧妙だ。クロパトキンよりうまいくらいである。山嵐はどうしたかと見ると、門付きの一重羽織をズタズタにして、向こうの方で鼻を吹いている。鼻っ柱を殴られてだいぶ出血したんだそうだ。鼻が膨れ上がって真っ赤になって、すこぶる見苦しい。俺は、かすりの合わせを着ていたから、泥だらけになったけれども、山嵐の羽織ほどな損害はない。しかし、ほっぺたがピリピリしてたまらない。山嵐は、だいぶ血が出ているぜ、と教えてくれた。巡査は、15、6名来たのだが、生徒は反対の方面から退却したので、つらまったのは、俺と山嵐だけである。俺らは生命を告げて、一部始終を話したら、ともかくも警察まで来いと言うから、警察へ行って、所長の前で事の顛末を述べて下宿へ帰った。